さあ今週も始まりましたタイムマシン部の帰り道の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやーまさかですよね、本当にもうね、びっくりですよ本当もう、
はい、
卒業だってさ、
はい
びっくりだよ、卒業すんだみたいな、衝撃でしたけど。
は
あ、いやまあね、確かにずっと、はい、ずっと続けるわけには確かにいかないんだろうなとは思ってたけど、
はい、
ただまあどこかでまあそうは言いながらもまだまだ頑張るんだろうなと思ってたけど、サトシ卒業ですよ、衝撃の。
ああ、はいはいはいはいはい、
やめちゃうんだってポケモンサトシも、もう
そ
っ次のなんかシリーズでついにポケモンの主役が交代しますみたいなさ、
へ
え、はいはい、25年やってきたらしいよもう1997年が放送開始らしいんだけど、それ以降ずっと、今まで7回作られたのかなポケモンが、で毎回そのサトシがまあ主役を務めてきたのが、
はい、
もうあのサトシってあれなんだよね、10歳っていう設定なんだよね年齢がね、だからもう25年やってるって35だからサトシもサトシ35だったらまあポケモンマスターに見切りつけるにはもういい年なんじゃない、やっぱ35超えて続けるってのは本当難しいからね、やっぱりどんなことも、まあのやっぱりその10代の頃の夢をだよね、だって叶ってないわけじゃん、サトシはまだ叶ってはないわけでしょ、マスターには慣れてないわけじゃん、
あんなに快活だけどね
でしょ、あ全然その辛い側面を俺たちには見せないけど、辛い面を、まあ、裏では、まあ、すごい泣いてるだろうし、もうね不安で寝れない夜とかも過ごしてんだろうけど、やっぱさなかなか35でポケモン1本ってなかなか不安だと思うよ、やっぱり周りは。
そうだね、
だって霞とかであれはほらジムリーダーとかやってるわけでしょ、なんかそのあるわけじゃん、なんかあのジムのトレーナーみたいなたけしとかはさ、他のメンツは、ね、でもサトシはそういうわけにいかないんだもんね、もうマスターを目指してるだけなわけじゃん、その
そう、
ね、目指してるだけで慣れてるわけじゃないんだよねとか言われるとこうグヌグヌってなっちゃうやつでしょ、このあまだじゃああの卵ってことだみたいな感じなわけじゃん、もう
35で卵か、
35でってな、いやいいんだ別に、全然そのいくつになってもね夢を追いかけるのは大事だから、それ全然いいんだけど、まあやっぱり本人の中で、
うん、
あの見切りをつけるっていうことになったんだろうね、もうね、
まあまあまあね、
ラジオネームてんてん千鳥、サトシポケモンチャンピオンにはなりましたよ、チャンピオンにはなれたんだ、でもやっぱりなのか、結構その国内のチャンピオンだけだとなかなか食ってくのも難しいみたいな世界なのかな、
ね、
あるじゃんね、やっぱねその、
はい、
チャンピオンでどれぐらいご飯が食べていけるかっていうのはどうしてもそのやってることで違ってくるわけじゃんね、それは
ジャンルによってね、はい、
俺も昔ボクサーの先輩いたけど、うん、バイト先で、
はい、
でその人日本ランキング入るような人だったんだけど、あのチャンピオンではなかったんだけど日本ランカーには一応 、うん、なる方だったけど、でもやっぱ 全然ファイトマネーだけじゃやってけないから、うん、昼間は頑張ってバイトしてその夜練習してって方いたから、やっぱなかなかチャンピオンだからイコール、うん、じゃあ今後ずっとやっていけるかって言ったら難しい、テレ東の枠じゃあ背負っていけるかって言ったらそれはまた違うもんね、あとなりたいのはマスターの方なわけじゃん、ね、サトシは
そうそうそうそうそう。
サトシが なりたいのはマスターの、まあちょっと俺たちにはそのチャンピオンとマスターの差があんま分かってないけど、そもそも どこまで行けばマスターになれるのかがあんまり そこがあれだったのかな、サトシの中でもちょっと引っかかってたのかな、結局追ってたゴールが実は見えないみたいな悩みがあったんじゃない。どうなればま、あ、すごっ、ラジオネームてんてん千鳥、実質サトシは世界チャンピオンになったんだって。
お
ー、世界チャンピオンになって、でもやめるってのあれなのか、もう、じゃあ逆にもう多分その生活の面とかじゃなくて、あのリアルにもう肩が上がらないとかなんじゃない、やっぱそのボールを投げる時のまあ、ね、そっちの方な可能性もあるよね。もうそんな一日中自転車漕いでらんないみたいな隣の町行くの、俺あれだよね、ゲームボーイとアニメのが混ざってるよね、完全にね、ゲームボーイのサトシとテレ東のサトシが今完全に混ざってるけど、どっちかというとゲームボーイの方に今寄ってるけど、
寄ったな
そんなことになってんだ、サトシ。世界チャンピオンにもなってんのに、でもマスターにはまだ慣れてないわけでしょ。
慣れてないんですね。
だマスターっていうのがなかなかあれなんだよ。多分その難しいんだよ、きっと。なんかその、うん、誰が決めるわけでもないんだよ、きっと。マスターっていうのも本当に、
はいはいはい、
ラジオネームてんてん千鳥、次回作まではサトシポケモンマスター編が11話するそうです。あ、そうそう、なんか見てよ、最後にその11話サトシの物語をやってから新しい主人公、なんか今度は二人組なんだって、男の子と女の子の。まだなんかね、すごいこうあれなんだよ、あのフレッシュな感じのまあサトシがフレッシュじゃないっていう感じ違うよ、それは。じゃあサトシはもうほらベテランなね、感じじゃないですか。なんか次もっとこう幼い感じの子供たちにバトンタッチするみたいな。だ、最後の11話でマスターにするのかね、やっぱサトシを。
こうどうなんでしょうね。
毎回えぐいバトルを繰り広げんじゃない？1話ずつなんかこう今までのこのほのぼのしたポケモンからは想像もつかないようなこうバトルロワイヤルみたいなのを切り抜けてってサトシが一人に
最後だと
そうそう、一人になるまで、あのこの島から出れないみたいなやつにサトシが参加したマスターになるためには100人のそのポケモントレーナーと戦って一人になるまでの帰れないみたいなやつやんじゃないの。11話でだって間に合うかね、今までだって25年やってきて慣れなかったものをあと11話でマスターまで引き上げるっていうんだから、相当な展開をこの後用意しておかないとじゃん、やっぱり。
そうだね。
あとあれ、この先どういう話になるのか分かんないけど、
うん、
まあ、例えばじゃあその最後の11話目でもうポケモンからは足を洗うみたいなことになった時にサトシがもう、
はい、
もうやりきったよみたいなすごい11話目だけどそれはそれで
真っ白になってるんだね。
急にサトシがこう、あの町から町へ進む途中のあの林道みたいなところでふっ と立ち止まって、もういいかなって一言言って
本当に辛いやつじゃないか
であの使ってなかったあのまだ未使用のモンスターボールはハードオフとかで売って、もうちょっとお金になるかもしれないから、でこのもう引退するってなった時に手持ちのモンスターたちはどうすんだろうね、もう持っている。だって今さら野生には戻せないわけじゃん、もうその
それはね、うん、
もう人間の匂いついちゃってるし怒られるよ絶対今週ダメなわけじゃん、もう人の匂いがついちゃってるから
そうだね、群れには戻れないね、
群れには戻れないでしょピカチュウもやっぱ人の匂い25年やっぱり人と暮らしてるから警戒されちゃうわけじゃん、そのポケモンたちもその元の群れに戻ろうとするとなんかこうシャーとか言われるわけでしょ、
言われるね。
でそうすると野生にも戻せないわけだから、今後最後どうすんだろうね。11話すっごい見てみたいんだけどね。俺ポケモンアニメは一作目はね、妹がね大好きだったからね結構見ててね、あれあのポケモンショックとか起きた時とかも家で見てましたよ。だからその時ぐらいしか正直記憶になくて、あのだからたけしとかが出てた時かな、
うん、一番最初のね。
そうでその後とか全然 見れてはいないんだけどさ、ちょっと久しぶりにその最後の11話だけすごい気になると、ラジオネームジャンプ、ポケモン今合計809匹いるらしいから1話平均70匹は捕まえないそんなにいいんだポケモンって今
らしいですね。なんかものすごい多いって聞きましたよ。
初代のから合わせてってことか、うん、じゃあもうエンディングの曲終わんないやつじゃん。もうあのポケモン言えねえよのやつじゃん完全に。もう809匹すごいね。なんかあれなんでしょ、その最後の11話は今までそのなんていうの、サトシとこういろいろ絡んできたモンスターたちも出てくるみたいな、
うん、
だから最近のモンスターたちよりは多分初代の頃の鬼スズメとか鬼ドリルとか、あの辺が俺の大好きの鬼
大好きなやつ
で1話鬼スズメ使って1話鬼ドリル使ったら間に合わないけどね、ポケモンマスターにはポケモンマスターにマスターにはちょっと間に合わない気がするけどでもさ、なんか思ったのがさ、その国民的アニメなわけじゃん、もうポケモンは、
ね、はい、
立派な
そ, うです、ね、
その国民的アニメの主役卒業って初めてじゃない、
まあ、卒業ってちゃんとするのは初めてですかね。
ね、今まで多分ないよね、うん、そういうこう本当に日本国民みんなに愛されたようなタイプのこうアニメでさ、なんかこうしかも20年以上とか続けてきたアニメで、あの、はい、声優さんが交代とかはねいっぱいあるだろうけど、
はいはいはいはい、
主役のキャラが卒業みたいなのって俺が記憶する限り全然、うん、だって基本的に国民的アニメってのはなんか時の牢獄に閉じ込められるわけじゃん、もうどのキャラクターも
え、ね、
なあの前世でどんな罰をこうどんな罪を背負ったのか知らないけど終わらないこう無限の時間を繰り返し続けなきゃいけないっていう業を背負った者たちだけが国民的アニメの主役に基本
業
各所から怒られそうだけど今週そういう業を背負った者たちだけなわけじゃん、このもう無限の輪廻の輪に閉じ込められるのはさまあねだ、はい、もうそのサザエさんもだしドラえもんだし、ね、コナン君だってもうそうなわけでしょ、もう、
そうですね、
延々と終わらないあの地獄の中にいるようなもんなわけじゃん、もう解決しても解決してもこう先が見えないみたいな
見えない
な、今までないよね多分ね、そんな、
そうだね、
主役卒業みたいな、なんかそれがすごい新鮮っていうかさ、アンパンマンとかもいつか卒業とかすんのかな、もういずれそんな、
アンパンマンかちょっと難しいじゃないかな、
アンパンマンもなんかちょっとそのもうそろそろちょっと変えてもいいんじゃないかみたいので、もうチョコスティックパンマンにチョコスティックパンマンにかイメージしづらくなるけどね、長いし、まずチョコスティックパンマンはまず名前が長いのと、あとカバオくんがちょっと3本食べちゃうから前から顔を3本1本じゃ足りないっつって1本じゃ足りないよっつって3本食われちゃうあとなんかあのカレーと食パンと並んだ時に主役感もなくなっちゃうしね、チョコスティックのあの粒々の入ってるやつかなってなっちゃうからねなんか今後こういうアニメ出てくるかなみたいなちょっと思ったけどね、なんかさ、まあでもあと11話でどうなるかをちょっと見届けたいというか、はい、最後の最後どうなるかをすっごい楽しみにしてんのと、あとなんか放送、はい、この放送を始める直前に見たのがなんか噂らしいんだけど、うん、その新しい主役の子がサトシの子供っていう説、
はい、
なんかまあこれは完全にまだ噂らしいんだけどね、そのそういう、はいはい、あの今日ニュースがなんかこれ発表されてるはずだから、なんかもしかしたらそこにつながり持たせてくんじゃないのみたいなやつとか、なんかそれだったら結構綺麗な終わりだよ ね、すごくね、11話かけて、あのー、あち なポケモンだけじゃなくて恋愛とかもしときたいなってサトシがこういや出会いをだって奥さんと出会わなきゃいけないからあれちょっとなんかあれだな、なんかそういうの全部置いてきたな俺ってサトシが気づいて、ポケモンだけで25年ってちょっとなポケモンマスター以外の幸せもつかみたいってサトシがなって、なんかあのほらアベマ TV とかでやってるなんかバチェロレッテだけなんかああいうのに参加して
バチェラね
バチェラに参加して、あのなんか一人身の11話サトシのバチェラーやってい
やでもこれまで出てきた女性キャラから選ぶんじゃないのなんか
いやそこはさやっぱそれぞれにファンとかもついちゃってるとさこう揉めちゃうでしょ、やっぱあのキャラとくっついてなんでこっちのキャラはとは霞とは結ばれなかったのみたいなのになっちゃうから、全然関係ないバチェラーが多分バチェラーってどっちだっけ、男の人主役だっけあれ、なんか両方あるもんね、
両方ありますね、はい、
あの 男の子のサトシがじゃあ一人に対して求婚するこう候補者が何人か出てくるやつを11話かけてやるんだよきっと、そので毎回もうヒヤヒヤしながらなんかこうさ、あのうわすごい積極的な子だけど大丈夫かな、推しに弱そうだなサトシみたいなドキドキしながら見てでなんかあの11話目で、はい、あのじゃあ、あのこのバラを受け取ってくださいみたいな感じのやつでしょ、あれ、あ俺ちゃんと見たことないから全然わかんないけどなんかあのバラ渡すんでしょ確かね、なんか バラ受け取ってくださいみたいな感じで で結婚みたいな感じになって、で12話目からあのまあいろいろその後ありまして、私が今日から主役ですみたいな、あの親はサトシですみたいな、あすごい夢受け継いだんだみたいな感じになるじゃん、すごく
なるかない
やそこをちゃんと描かないとサトシのそのね出会い編みたいなの、まあまあでも リアルに一番綺麗なのは11話かけて11話目かなんかで、俺たちってかあの俺のポケモンマスターへの道はまだまだこれからだみたいな感じにしといて、それからなんかこう20年後みたいな感じに一気に飛んで、子供たちが出てくるみたいな展開が、あの物語としては一番収まりもいいし、今までサトシ応援してきた人もさ、あなんかすごい素敵だなみたいな、その子供に受け継がれていく夢みたいな展開みたいのもいいかなって思うけど、一番もうだってさ一番嫌なのはさ11話目でさポケモンマスターの道はこれからだっつってバッサってそこで終わって全然関係ないキャラクター出てきたら、あらあで一切もうサトシのこと触れないみたいになったら、それはどうなの？いやこう言ってて本当にその展開もあるかもしんないからな、ちょっとな、
ありえますね
だからまあマスターにして終わるパターンがまず一つでしょ、
まず一つですね、
そう、はあ、マス、うん、お前が今日からポケモンマスターじゃってこうポケモン仙人かなんかに言われてい
ろいろいんない
ろいろいるよそりゃ、ポケモンの世界だってまだまだ知らない人たちいっぱいいるよそりゃ、もうポケモンの世界になってもうそんなワクワクするようなことまだいっぱいあるはずだから、ポケモン7話目で出てくるからポケモン仙人はきっとそのでマスター免許証みたいのを最後くれて、そのこれがあのあ3年に1回更新だから必ず来るんじゃぞっつってこう
マスター割といるんだ
それであのなんかスタンプなんか押してもらえたらこう更新できるみたいなやつでこうポケモンマスターになって、まあ、いろいろ最後の戦いとかあってマスターになって終わるパターンと、あと、はい、自分は慣れなかったけど子供に受け継がれてくってパターンと、あとは、うん、あれそこって通れる道なんだ、あグラフィック的にそこただの背景だと思ってたけどそこ通れるんだってとこにサトシが入ってってもういいかなって一言言うと終わるみたいない
やいやいやいやいや
もうポケモンはいいかなもう少し疲れたよっつって終わるかな、どうも怒られるってこのポップまあ俺も一応初代はね結構見てた人間だから25、そっかあれからもう25年経ってたんだみたいなことにさ、うち食卓で あの必ずかかってたからね、ポケモン当時ね。あのそう、うちの妹もポケモンめっちゃ好きだったから、なんかご飯食べながら必ずポケモンだったけど、まあそこまで続いてるのもすごいし、なんか代替わりというかキャラ変えてまだまだ続けてくってのもなんかすごいなみたいのをちょっと感じたので、まあ11話ちょっと見ようかなっていう気持ちになってるのと、あと最近何してるかっていうところで、まあもうアイドルの動画しか見てないっていうのがもうね、うん、これはもう、はい、常々言ってますから、もう TWICE の動画しか見てないんですよ、私の人生はもはや、
はい、
摂取しているエンターテイメントの 78% ぐらい TWICE ですから今やもう残り 22% に、まあ、他のいろんな、まあ、音楽なり映画なりは見てますけど 78% ぐらい TWICE ですから、もう日常が。だから何をしてるかっつったら、もうずっと YouTube 見てるっていうだけの、そのさ、ラジオ DJ としてはどうなんだって話だけどね、ずっと YouTube しか見てないっていうのも。で最近でもさ、そのうちプロジェクターで YouTube をこう見てんだけど、はいはい、まあ、壁に映してんだよね、
うん、
映像をスクリーンとかじゃなくて、はい、白い壁だから、特にスクリーンはつけずに直接壁に投影するみたいな、はい、でなんかプロジェクター買うときにそのプロジェクターのコーナーの担当だった店員さんに言われたのが、その今のプロジェクター性能がいいから、まあ、もちろんスクリーンあった方が綺麗なんですけど、スクリーンなくても全然あの壁で大丈夫ですよって言ってもらったから、じゃあなんかスクリーンね別に買うのも高いし壁でいいじゃんって言って、まあ、壁に照らして見てんの。なんだけどそのプロジェクター買ったのが家建ててから、まあ正確に言うとそのマンションのリノベーション終わって住み始めてからプロジェクター買ったのね。だからマンションのそのリノベーションしてる段階では、設計してる段階ではプロジェクター買うって発想がなかったのよ、
うん、
でどういうちょっと一個問題が起きたのが、
うん、
そのプロジェクターを映してる壁なんだけど、実は結構穴が開いてんの、ボコボコに。そのマンションのリノベーションって、うちらがやったのはフルリノベーションつって、完全スケルトンのフルリノベーションつって、それまで入ってたマンションを完全に部屋を解体するわけ、全部壁とか何から何まで全部まっさらに解体して、コンクリートがむき出しの状態にして、その中にまた新しい部屋を作っていくっていうのをやったんだけど、その壁一番外側の壁の部分、マンションの要はこう躯体の部分の壁はそのまんまでいいですっていうプランにしたのね、うちら。特にそこに新しく木の壁とかを作り直さないっていう、
はい、
で、まあ理由は何個かあって、そっちの方が まず広くなるっていうのと、そのコンクリートむき出しでそこに直接塗装するっていうのも結構味があってかっこいいわけよ、これが。なんか、
うん、
だから全然なんかいいじゃんそれでみたいな、そのね、費用もあんまかからないし、コンクリートに直接こう白い塗料を塗った壁かっこいいし広くなるし、だから全然問題ないよねってことで設計してマンションを作ったんだけど、マンションを住み始めてから、うん、これプロジェクターとかあったら超いいんじゃねえのって言ってさ、プロジェクター買ったもんだから、その壁に開いてる穴がプロジェクター照らした時にすごい影になるわけよ。
ああ、はいはいはい。
でその影がまあ、ちょっとの穴なんだよ。言うてもそんなバカでかいクレーターとかじゃなくて、もうなん直径で言うとこの本当に 2,3 センチとかの話だから、これあのもう手のひらサイズもないぐらいですよ。手のひら完全に収まるぐらいの、まあ、ちっちゃい穴なわけ。だから最初は全然気にならなかったんだけど、TWICE を見始めるとより良い画質で見たくなってるわけ、もう夫婦2人が、はい、もううちらは、
はい、
その TWICE 様が踊っている姿を見てると、どうしてもその影が気になってくるわけ、2人とも。他の別に普通のさバラエティとか見る分にはそんなに気にしてなかったんだけど、この衣装のこの部分には本来こういう影はないはずなのに、この影が起きることによって若干この色味が変わってないかみたいなことが気になってくるわけなんだ。フルで見たいからもう、うちら、白井夫妻はもう、埋めるかって話になって、この穴を。ちょっと。TWICE を見るために。最近ね、壁の穴めっちゃ埋めてるんですよ、家でもう。
ハハハハハ
なんかねパテみたいのを買って、
はい、
でこう塗り込んでこう平らにするみたいなやつをできるかなそれって最初になったんだけどね。いや素人にそのさ壁の穴埋めってなんか俺の中ではもう職人さんがやってるようなイメージだったから、うん、でまあ奥さんと話したのが、まあ、ダメ元でやってみて、
うん、
でもしうまくいかなかったらスクリーン買っちゃえばいいんじゃないっていう、
はいはいはいはい、
もう一応今はスクリーンない方がねこう部屋に余計なもの置かなくていいし、うん、こうなんていうのかな、いちいちこうスクリーン下ろさなくてもいいしね、いいんだけど、
ああそうですね、
はい、まあまあとりあえず挑戦してみてダメだったらスクリーン買えばいいんだしさっていうのでパテ買ってやってみたら、ああこれがなんかね俺今までねいろんなこと挑戦してきて、もうね昔だったら役者とか、
うん、はい、
あとバンドやったこともありましたし、
そうですね、
でもこのねラジオをやったりとかあと、はい、ゲーム実況やってたこともあったりとか、
あ
もう結構いろいろ手出したじゃないですか、いろんなもの挑戦したじゃないですか、
はい、
一番向いてるの俺壁の穴を埋めることだわ
何
俺めちゃくちゃうまいの自分で言うのもなんだけどでこの間さそのリフォームの残ってた工事が、まあ、別件であって全く別件で引き渡しの時に終わらなかった工事を、最後ちょこちょこっとやんなきゃいけないっていうので当時の現場監督の方が見に来てくれたのね、その、
うん、
ハンガーみたいなのちょっと取り付けるだけなんだけど、その人にもすごい褒めてもらって、いやちょっとうまいですねって普通すごい丁寧でしたらなんかもうさ、
はい、
そうなんか褒められるとやっぱ楽しいじゃん。
そうですね
自分専用のヘラ買っちゃって昨日もうあのしたらもうなんかさ最初はトゥワイスをいい映像で見たいがために穴を埋めるってやつだったのが今は穴を埋めたいから穴埋めるって変なスイッチにもなっちゃっててその本来プロジェクターが映る範囲の穴だけ埋めればよかったのに、いやもうなんか全部埋めたくなっちゃったのよもう。そしたらそこの穴別に関係なくないみたいなとこも埋め始めちゃったもんね、パテでもう。しかももう専用のマイヘラですよ。ちゃんとホームセンターの人に聞いてね、どういうヘラがいいかみたいな。マイヘラ買って一回で埋めようとしちゃダメなんですよ、ちなみにね。なんか一回でやるとね、絶対ね、汚くなるからね。最初に半分ぐらい埋めるんですよね。半分ぐらい埋めて、で、2回目で、こう、もう盛りってつけて、で、削って、最後はサンドペーパーで磨きをかければ、綺麗な穴埋めになるみたいな。
なるほど。
今、その1回目だけ埋めたとこもいっぱいあるわけ。もうお楽しみなわけ、俺にとっては。もう2回目早くそれを塗って。
仕込みだ。
そうそうそう。俺多分一番向いて今までいろんなことやってきた中で一番自分であれ俺これすごい向いてるかもしれないってやりながらも気づいたら2時間ぐらいも時間経ってて穴埋めでもういやちょっとだからさこれもうリスナーの皆さん穴埋めたかったら俺を呼んでくれちょっと行くからあなたの家の穴をそう DIY ちょっと楽しくなってきてるんですよね今ね。
あ
この間なんか炊飯器がこう棚から引き出せるレールを作って、はいはい、なんかその、うん、炊飯器を普段はパントリーの中のその棚に置いてるんだけど、うん、そのまんまご飯炊いちゃうとそのご飯の湯気が直接こう棚に当たってもうすっげー飯臭くなるみたいな感じですよね。もう米の
そうなんですよね、
米の匂いがそうすごいついちゃったりあと湿気がすごいからみたいのをいろいろ考えた結果、うん、炊飯器をこう前にスライドでこう出せればいいんじゃないかみたいのをさ、うん、レールみたいのを組み立てて作ったらもうまあそれも結構うまくいって、うん、ちょっとなんか DIY ハマるかもしれない。こうなんか穴埋めとかすっげえ楽しいなみたいなやつを、うん、笠原くんとかって全然やらないでしょ DIY とか。
DIY はやらないですね。そんなにな
んか欲しいものあったら言って俺やるよもう
本当いやその引き出しのやつはちょっといいなと思いましたけど
引き出しのやつもすっごい楽しかったからね最近はもうその穴を埋めたり引き出し作ったりとかで、うん、あとはずっと TWICE 見てます。 ずっと。ずっと見てます。今日も帰りの、あの、まあ、仕事だったんだけど今日、
はい、
帰りの電車乗ってたらさ、その奥さんから LINE が来てさ、でそのリンクだけ貼ってあんの、なんかで、なんか誰かのツイートのリンクなわけね。で、なんだろうなと思ってこう開いたら、TWICE がデビューした時の映像で、デビューした直後の映像、7年前か、7年前デビューした時で、なんかみんなで、あの、宿舎に一緒に住んでたんだよね、当時全員でね。今も一緒に住んでんのかもしれないけど、その当時は9人全員で一つの建物の中で住んでて、で、そのリビングみたいなところで自分たちのそのデビューしたっていう、こう、映像を見てるわけ、9人が、
はいはいはい、
で、あの、つい先ほどデビューしましたみたいな、わーって盛り上がってる中、一人、うん、ジョンヨンっていうね、あの、ボーカル、リードボーカルのそういう歌うまい子がいいんだけど、その子が泣き始めちゃうわけ、
はい、
感動して、で、それみんな気づかないわけ、8人は盛り上がってんだけど、一番端っこでそのジョンヨンって子が静かに泣いてるわけで、それにこうメンバーが気づくと、みんな慰めるわけよ、なんで泣いてんのみたいな。でもやっぱ感動してるわけですよ、自分がね、こうやったデビューできて。したら慰めてたらみんなこう泣き始めてきちゃって、だんだんそれ映ってきちゃって、したら最終的にマネージャーまで泣いてるわけ、もマネージャーさん泣かないでくださいよみたいな。でもやっぱそこまでの苦労があるからさ、こうみんなで泣いちゃってやつを見て、電車の中でめっちゃ泣きそうになってるわけ、俺もうデビューできてよかったねって7年前だっつってね7年前の7年前のデビュー動画に対して、デビューできて本当によかったよねってなってる俺は何なんだって話ね、もうね。違う、それ今の話じゃないからっていう自分もいるわけ。これ別にあの、はい、昨日の話じゃなくて、これもうそれから7年経ってから白井様を知ったわけなんだから本当にここまで大変だったよね、言いたくなってるから。
ああ
もう、そうそうです、もう本当に尋常じゃないぐらい TWICE ばっか見てますけど、ほらミニマッチョ君に言われたよ、もうごく自然に TWICE の話になってるだ、笠原くんさ、
はい、
ちょっと今度もう一日時間をくれよ、俺に俺に君の時間を、あの、配信とかしなくていいから、もう喋りたいだけだから今俺そうそう、笠原くんに一方的に聞かせたいから
時間区切ろ、何時間がいい、
じゃあ、あの、サウナでいいよ、
サウナでいい
か、笠原くんはサウナ行きたい人だからサウナの中で俺ずっとトイスの話してるから横で、
もうサウナでは静かにしてほしいな俺それは
もうさ、自分でもびっくりするのがさ、その7年前のその時のね、デビューした直後の映像でもうここまで半泣きになれる自分にびっくりするわけだってさ、
まあまあまあ、
そのそれをリアルタイムで追ってたならわかるよ、もともとそのオーディション番組とかでね、なんかこう選ばれた子たちだから、はい、そのオーディション番組から見守ってたファンとかが、うん、あ、ここに来るまで練習生時代とかももう、一番長い子だと10年とかね、練習生やってやっとデビューとかってわかるけど、その未来人なわけじゃん、俺は要はもう。
まあまあね、
こんな未来人あんまいないよね。その後の活躍を全部知ってるのに、一回そこは真っさらな気持ちになって、本当にいろいろあったもんねみたいな感じになって、俺なんなんだろうって電車の中でめっちゃジーンときちゃってて、すごいよね、なんか自分楽しむ才能絶対あるなと思ってね、もうね、
そうね、大いに楽しんでるからね
そんな、楽しい毎日を送ってますけどね、あの、はい、ナスカの地上絵がいっぱい見つかったって話するもういいそういえばもう
今週のトゥワイスの後に
今週のトゥワイスの後にナスカの地上絵がもう今怒ってるよこっち先に話せよ順番おかしいだろすっごい見つかったんだってナスカの地上絵、
ああ、はい、
168個も見つかったらしいよ、
多いよねあれ
160新たに168見つかりました、しかもすごいな、9ヶ月間で見つかったんだ、9ヶ月間で168個も見つかっちゃったらさ、もうあれだよね、5年後もう ナスカ以外も地上絵だよね多分全部いや俺最初そのナスカの地上絵が見つかりましたって言うからなんかまた新しいなんかこの間もちょっとね喋ったけどなんか猫ちゃんの絵とか新しいのが出たのかなと思ったら168だっつってもう人間とか鳥とかあと猫とかシャチとかも見つかったんだって今回シャチとかなんかもうそこまで見つかってくるとさもうだんだんあれだよねなんか最初の頃のありがたみなくなってきそうだよねこのままだとねなんかねなんでそんなに簡単に見つかったかみたいのを博士が博士っていうか今回見つけた教授山形大学の酒井教授って方のチームがなんか見つけたらしいんだけどなんでこんな見つけれたんですかみたいなこんな9ヶ月で168点もなんてってで今までまあ、この酒井教授のチームずっとなんか探してきたらしいんだけど、2004年から2018年にかけてなんか14年かけて190点の地上絵発見なんでそれに比べたら9ヶ月で168だからとんでもないわけじゃんでなんかこれなんか秘密があるのかってこう聞いたら地上絵がありそうな場所っていうのがもうパターンで分かってきてんだってなんかある程度のなんかそれが細かくは書いてなかったけどいろんな今まで発見したパターンを当てはめると、うん、この辺絵っぽくないみたいのがもう分かってんだよちょっと遠くから目を細めてみたらなんか絵が見えてくるみたいのがもうこの研究チームには分かってるから今までのノウハウとかを駆使して9ヶ月で168点だってなんかね今後はその人工知能を活用しますみたいなも言ってるらしくて AI とかを使えばよりこう発見できんじゃないかみたいなさ今はこう人の手とかでね探してんだろうけど AI とかだと多分今までのいろんなデータ入れとけばあと AI がちょっと薄めでね目を細めてこうとあなんかみあ猫かなみたいな感じで AI もカモシカかなみたいな感じでカモシカいたのかな当時どうなのかなナスカにいたのかなカモシカどうかなえ自動販売機の地上絵だっていいのかな当時AI もすごい悩むやつ多分出てくるでしょ自動どっからどう見てもこれあったかーいって書いてあるから自動販売機だなこれな
描写細かいな
描写細かいやそれ当時写実派のやつもいたでしょその地上絵だって印象派のやつもいればさ写実派のやつもいたでしょ絶対いかにリアリズムを求めるかっていうタイプの地上絵の人たちだっていたのか細かく書き込んでいくタイプの地上絵の人たちもでも未だになんで描いてたかやっぱ分かってないんだってねなんかこんだけ数出てきたらなんかそこからね共通点とか見つけてまあもしかしたらいろんな説はあるのかもしれないけど、うん、なんでこれを残してたのかがどういう意味があったのかまだそれは研究中ですみたいな見たけどさ、うん、まあわかんないその当時のナスカの人たちもいや意味とか聞かれてもって思ってるかもしれないけどねいやまあだってね今そこにキャンバスがあったからみたいな感じかもしれないわけじゃんいいそこ意味って言われてもなーみたいな感じで思ってるかもしれないけどすごいよねでもあと何個出てくんだろうねもう現状で出すぎでしょ258この研究チームが見つけただけでもう260点近くとかなわけだから他の多分ね研究者の人とかも見つけてるからなんかすごねもう15年後とかすごい7万点ぐらいとか出てきたらもうさその逆に地上絵じゃないとこ見つける方が難しいみたいな感じに
そうだね
今後なんじゃねえのかなAI とか出てくると本当にガンガン見つけてくるだろうからねもうねちょっとなんかまあまあ順番違うよね話すねこれね絶対ね
そうだね
いやそういえばさっきそんなニュースも見たなって怒られるよこれナスカの人たちお前喋ってるの結局トゥワイスの方だろうっていう話の熱量が全然ちげえだろうかおめえよみたいな
すいませんでした
ラジオネームてんてん千鳥机は作らないの机まだ段ボールなんですよねこう言いながらいや分かってる分かってる分かってる机段ボールですよ 聞こえますこの音、この軽い音。いや生活の順番がおかしいんだよね。だからね、分かってるよそれは俺も、うん、そのYouTube 見る前に机変えって話だけどね。分かる分かる、それは
そうね、ヘラ買う前にね机変えですね
穴埋める前に机変えって話だよね本当に。いやそれ重々承知してるんだけど、机がなんか迷っちゃうで、やっぱなんかもう、まあね、ジャストなやつっていうのがもうさ、うん、見つかんないんだよなかなか。あとすっごい今悩んでんのがさ、タイムマシン部の放送とかしてるときにさ、あ、ラジオネームジュカコさん、ニトリ行こう、もう何度も行ったのニトリは何度もお値段以上を目撃してるのもうこっちはニトリめっちゃ行ったよ。ニトリとイケアと無印はもう散々行った挙句で、毎回そこでシミュレーションもすんのニトリ、イケア、無印で、あのこのサイズを防音室に入れたらこういう置き方になって、これぐらいあの自分の座れる空間が空いてとかシミュレーションするんだけど、なんか残念ながらね、ちょっとその3社ではねいいのが今のところ見つかってなくてね、まあ、なかなか難しいんだよね。だとそう、すっごい悩んでラジオネームナッツキング、すべてにおいて優先順位がおかしい次第さいやいや違うナッツキングさん、違うシンプルだよ、一番優先されてんのはトゥワイスだから、ここがもうブレてないから、ここは笠原くんの7段上にトゥワイスがいるから今笠原くんの2段上に銀ヤンマとかね、あの今都会でなかなか見かけなくなってきた昆虫たちがいっぱいいるけどね、あの2段上、2段上の棚に
虫、1段結構広いんだねじゃあ
そう1段広いよ、1段広い、トワイスの3段下ぐらいに地球人っていうのがいるから、地球人類、笠原くん全然下の7段な、銀ヤンマの2個下ぐらいに笠原くんが今いるけどそうなんで、だからね机の難しいのが、これタイムマシン部とか配信すると、うん、あのモニターが2枚必要なんですよ。
そうですね、
そう1枚だとね、うん、やっぱ操作が難しかったりするから、デュアルディスプレイっていうのにするんだけど、はい、2枚横に並べるとさ、でかいんでやっぱ机すごく、
う
ん、
そうだね、
横幅で、うん、普段あの配信以外の時はディスプレイ1枚で十分だから、
うん、はいはい、
こう2枚並べる前提の机っていうのはちょっとなんかな、こう場所が もったいないというのもちょっと違うかもしれないけど、使いづらそうだなみたいになるわけ、はい、で最近ちょっと縦置きにしようかすごい悩んでて、
ディスプレイ
をそう2枚た、2枚こう上下に重ねるみたいな感じのやってる人いんのかな。でもネットとかで見るとさ、そういうモニターの置き方もありますよっていう、
はいはい、
俺の中では今までそのデュアルディスプレイって言うとこう左右に並べて使うっていう印象だイメージだったんだけど、やっぱ同じような悩み抱えてる人がいいんだと、その2枚ねパソコンのモニター並べるとやっぱりかなり場所を取るから、そういう方のためにこう上にモニターを置くみたいな、メインディスプレイの上にサブディスプレイを置くみたいなやつをやる、あるらしいんだけど、すっごい俺それを手でシミュレーションしてんの、実際やるわけにいかないからあのサブディスプレイのこう両脇を分かるかな、指でこう掴んでその幅のまんま動かさないようにそーっとこうメインディスプレイの上に自分の手を持ってくるっていうのを何回もこんな感じになるんだなみたいな順番おかしいよね、確かに優先順位おかしいよね、やってることの中これ上下ディスプレイはなんか経験してる人がいたら教えてほしいんだけどね、どれぐらい使いづらさとかがあるのかみたいの、
ね、
でもなんかね配信のたびにディスプレイもう一枚引っ張り出してくるっていうのもさ、ちょっとめんどくさいでしょそれは。やっぱ
まあいちいち ね、うん、
ね普段は1枚だけ使っといて、そう大会議とか帰り道の時になったらこう倉庫からディスプレイを出してきてセッティングしてみたいの、多分あれだ、毎回放送開始が20分ぐらい遅れるよそれやり始めたら、ね、
待ち合わせの時間がねまた遅くなるやつですね
そう間に合わなくなっちゃうからいや2年後かな机買うの、もうこの 今のこの段ボール机、段ボール机とメタルラックにディスプレイ1枚置いて、横のラックにもう1枚ディスプレイ置くっていう、あの机が1個もない状態なんだよ、今要は。これ一番いいのかもしんないからな。そう、机ね、いずれ買いますっていうところで、まあ、優先順位がおかしくなってますよ、確かに私は今。著しくバランスを崩してると思うから、生活の。そうね、それは認めるよ、確かにね。じゃあちょっともう群馬を行きましょう、群馬を。今日もね、群馬をたくさんいただいてますからね。さあ、もう群馬をやるときにこうさ、セッティングの時間を用意してるぐらいだったらさ、もっとディスプレイ効率的に使えないよって。いつも変な間が空いてるのはこれあれですよ。私がこの画面の構成をちょっと変えてるんですよ、この時間で。じゃあ今週も行きましょう。クイズ群馬を。さあ今週もクイズ群馬をの時間になりました。このコーナーは今年の4月に群馬県高崎市に引っ越した番組 AD 笠原くん、そんな笠原くんに群馬のことについて誰よりも詳しい群馬王になってほしいということで、リスナーの皆様から群馬に関するクイズをたくさん送っていただいております。 AD 笠原くんは1問でもクイズに正解すれば1問でも正解すれば晴れて群馬王になれるというね、とても優しいコーナーなんですけども、残念ながらもうあとちょっとで今年も終わるのに、笠原くん群馬クイズ1問も正解してないという、もうすごいね、8ヶ月ぐらい続けてきてね、全問不正解ですよね。毎回本当にもう正解を出していないわけなんですが、今日本当に正解すればもうあの晴れて群馬王になりますから、お願いしますよ、はい、笠原さん。今あなた何でしたっけ、はい、なんかいろんな称号持ってますけど、他いつもね、笠原くんはなんかね群馬クイズじゃない方を正解出しちゃうからね、群馬王に慣れてないだけですけど、今日はちゃんとね群馬王になっていただけるということなので、はい、ぜひ生放送お聞きの皆さんもですねクイズ参加してみてください。もし正解が出ましたらあなたが群馬王です。押し付けられますよ。あなたがもう今が何代目かもちょっとあやふやですけど、次が何代目かもちょっとこの8ヶ月間の間にコロコロ変わりすぎた結果、次7代目ぐらいかな、7代目だったかな、
今7代目か
今誰だっけ
ソフィアさん
が7代目群馬王ということなんで、8代目の群馬王は君だということでね、ぜひクイズ参加してみてください。それでは今週もクイズたくさんいただいております。どんどんやってまいりましょう。1問目、ラジオネームカニパン、問題。2008年に開業した伊勢崎市の商業施設スマーク伊勢崎にあるハンバーガーショップといえば。
スマーク知らないな、はい、
そうバーガーキングです。
あ、はいはいはい、
群馬王に並んでキングの名を冠するバーガー界の王ですね、
はい、
バーガーキングはフロリダ州マイアミに本社を持ち、ワッパーという大きなハンバーガーを看板メニューとしています、うん、このバーガーキング、実はある映画スターの人生を大きく変えたことでも有名です。大魔王の笠原さんならご存知かもしれませんがあ、そうでしたね、笠原さん大魔王ですからね今ね、
ちょ、人聞き悪いな。
大魔王の笠原さんならご存知かもしれませんが、はい、その映画スターは幼少の頃から大麻を常用しており、他にも様々な危険薬物を日常的に使用していました。ところがある日、バーガーキングに立ち寄った彼がチーズバーガーを食べると、あまりのまずさにこのままでは悪いことが起きると直感。持っていた薬物をすべて捨て、薬物依存症から脱却することを決意したのです。迷える民を救うとは、さすが王たるバーガーキング。 その器にふさわしいエピソードと言えるでしょう。では同じく王を目指す笠原さん、このバーガーキングに救われた映画スターとはロバート・ダウニー・ジュニアのことですが、柔軟剤ダウニーのライバル商品にあるファーファのマスコット、子グマのファーファが先月11月7日にツイートしていた夜ご飯とは一体何でしょうか。お答えください。ね、バーガーキングに救われたのはかの有名なロバート・ダウニー・ジュニア、ね、アイアンマンでおなじみのロバート・ダウニー・ジュニア、そうなんですよ、アイアンマンがカムバック作品とは言われてますけどね、いや本当に復活してよかったですね、名優ですからね。そんなロバート・ダウニー・ジュニアですけども、柔軟剤ダウニーのライバル商品といえばファーファのマスコット、コグマのファーファ、コグマのファーファが先月11月7日にツイートしていた夜ご飯、これは一体何でしょうか。さあ笠原さんお答えください。
最後の9カーブでついていけなくなったな。
ヘアピン、ヘアピンカーブ、
ヘアピンだった、
ヘアピンカーブきたね。えぐめの
結構えぐめの
3次元に曲がったよね、3次元に曲がったえぐめの、
もうすごかったな。
ダウニー展開ですよね、これ専門用語で言うとこのダウニー展開。今日ダウニー展開が起きましたけど、さあ子グマのファーファが11月7日にツイートしていた夜ご飯は何でしょうか。皆さんもお答えください。夜ご飯ですよ。
12月7日
ね、ヒントはね、そうね、やっぱ11月あたりに食べると美味しいよねみたいなのが、あ、結構いいヒントになっちゃったかもな、これな。
11月あたりに、
そうね、僕もあのちっちゃい頃よく食べましたね、これ家でよく出ました。
ほう、家で、あ、はい、わかりました、
はい、
チーズフォンデュ。
残念。
あれ早かった。
傷ついてる笠原くんが。
食べがなかった。お前そんなわけねえだろが伝わった。
なめんなのブブーだって。なめんじゃ、ファーファのことなめんじゃねえ。
なめんね。
コグマのファーファなめんじゃねえ。11月のあたり食ったらうめえっつっただろうか、ファーファが。正解は、正解は栗ご飯でした。秋の味覚ってことだよ、もう。こんな大ヒント出してるのにね。
だって11月まだ暑かったじゃない。
そう、今年はね、今年はちょっと暑かったかもしれないけど。ちなみにロバート・ダウニー・ジュニア自身も2013年度の最も価値ある映画スターランキングで2回目の1位を達成、ザ・キングと称えられました。また双方のキングの名誉のためにお伝えしますが、ハンバーガーがまずく感じられたのは薬物による味覚異常によるもので、本当にまずかったわけではありません。麻薬、ドラッグ、ダメ、絶対。ありがとうございます、カニパンさん、啓蒙ありがとうございます。大事ですからね、ダメですよ。バーガーキングの美味しいチーズバーガーですらまずく感じちゃうっていうことにね、この薬物の恐ろしさがあるんじゃないでしょうか。きっと当時ロバート・ダウニー・ジュニアが栗ご飯食べたらもう全然美味しくなかったんだろうね、やっぱりね。シチュエーションが思い浮かばないけどね、栗ご飯を食べるね。ラジオネームミニマッチョくん、酒食っとけやっていうファーファに対するそういう煽りみたいのはファーファがかわいそうなんでやめてください。酒食っとけやって何ですか、酒食っとけやって。いいでしょ別に栗ご飯食べても。
でもちょっと鮭か蜂蜜かで迷った。
ああ、だ鮭蜂蜜はあえてツイートしないよファーファー。分かってんだもんそれは。そう。残念ながら生放送を聞きの皆さんも正解出ず。ラジオネームわべ、あんこう鍋。昨日はあんこう鍋を食べたよ。いいもん食ってんなおい。ファーファー
渋い。
渋いの食ってんの。外で食ったら高えぞあんこう鍋なんて結構。残念ながら、不正解ということで、じゃあ続いての問題参りますよ、はい、続いての問題、続いてはいいきます。ラジオネーム竹彦、問題。ガザールさん、最近クイズに身が入ってないんじゃないんですか。どうせどんな問題が来るかわからないし、出題範囲が限られてるゆうゆうさんの対策でシュワちゃんの映画だけ見てればいいやという態度が最近の笠原さんから透けて見えます。それで本当に王になるおつもりですか。
はい、すいません。
映画ターミネーターシリーズではどこまでも追ってくるターミネーターから逃げ、いずれはスカイネットへ逆襲をと決意する人間たちが描かれていますが、笠原さんにもぜひ逆襲に挑んでもらいたいところです。逆襲、逆襲といえば、逆襲といえば全米約3000の映画館で公開、興行収入8000万ドルを記録し、日本映画初の週間興行ランキング初登場第1位を成し遂げ、群馬県でも放映された映画劇場版ポケットモンスターミュウツーの逆襲ですね。そこで問題です。この映画の特別出演でトレーナーたちに、嵐のためミュウツーのいる島への船は出せないと断る港の管理人ボイジャーの声を担当したのは誰でしょうか。さあミュウツーの逆襲でね、ボイジャーの声を担当した人といえばあの人しかいないですよね。いやすごいね、8000万ドル、興行収入8000万ドルだって。日本映画初の週間興行ランキング初登場1位。やっぱ世界中で愛されてるんですよ、
そうですね、
ポケモンっていうのは、さあそんなミュウツーの逆襲でボイジャーの声を担当したのはどなたでしょうか。これはもうね、有名人ですね。もう
有名人、
有名人です。もうこれは本当にストレートに有名人です。みんな知ってる人です。さあ皆さんもお答えください。
でも声優とかできるってことは演技とかもできるような人だと思うんですよね、うん、はい、大泉洋さん。
残念。
貯めた、よかった。
新たなる王の誕生です。
はい、
ラジオネーム黒の小林幸子さん正解。
おー、
来ましたよ、小林幸子さんですよ正解は。
小林幸子さん、
小林幸子さんがボイジャーの声担当された。やっぱ声いいからね、まあ、歌手、歌手でやっぱり鍛えてますし、ね、というわけで、はい、ラジオネーム黒の8代目群馬王就任ということでね、はい、もう今やもう群馬王のその権威もあるのかって話ですけどね、ちょっとね。もう今やもう誰がなったところでみたいな空気も若干ありますけど。これからはもう黒野さんがあれですよ、引っ張っていかなきゃいけないんですからね、もうね。こんだけコロコロ変わってたらもうね、もう本当に誰がなったところで結局大変なんだからみたいな、どうせ来週またクーデターが起きてみたいな感じに今なってるけど、教科書には載りますからね、黒野さん名前があなた。というわけで8代目群馬王黒野さん誕生でございます。おめでとうございます。さあ笠原さんは何とかして奪い返していただかないといけません、これを。
はい、
あなたの番ですからね、次なるのはね。はい、はい、じゃあいきますよ、続いての問題、はい、ラジオネームゆうゆう、問題。近頃は どこもかしこもサッカーの話題で持ちきりでございますが、笠原さんはサッカー日本代表のエンブレムに注目したことはありますか？そう、ユニフォームの胸元に施されたあの黒い鳥です。実はあの鳥は古事記や日本書紀などの神話に登場するヤタガラスと呼ばれる太陽の化身で、印象的な3本の足はそれぞれ神、人間、自然を象徴しています。ヤタガラスは大和の国を目指す神武天皇の道案内をしたことから導きの神として崇められており、その伝説のようにチームを勝利へと導いてほしいという願いから、1931年には日本サッカー協会のシンボルとして採用されました。さて、そんなヤタガラスですが、2004年にはなんと小惑星の名前にまでなっているんです。群馬県大泉町のアマチュア天文家小林隆夫さんは1997年1月3日にご自身で発見された9106番小惑星にヤタガラスと命名し、2004年8月9日にはスミソニアン天文台の小惑星センターに正式登録されました。ちなみにですが、同じくアマチュア天文家の小島拓夫さんが1988年3月10日に群馬県千代田町で発見した3829番小惑星に名付けられた名前は群馬なんです。つまり笠原さんはクイズに1問正解するだけで群馬県の王座はもとより直径24キロの小惑星まで手に入るわけですから、正解した暁には小惑星地帯にご自分の別荘でも建てられてみてはいかがでしょうか。ただそれにしても都道府県と小惑星が同じ名前だといかんせん判別がややこしいですよね。あれ、確認ですが、笠原さんが現在お住まいなのはこっちの群馬県ですよね。そして私は今あっちの群馬の話をこっちの群馬の問題としてあっちの群馬に住む笠原さんに紹介している。あれ、違う違う、笠原さんがいるのはこっちで小島さんが発見したのがあっち、そして群馬ちゃんがいるのがあれ、そういや群馬ちゃんの群馬はこっちの群馬、あっちの群馬、こっちがあっちであっちがこっち、俺があいつであいつが俺で、笠原さんって一体誰、そしてこのクイズを書いている僕って一体人間とは何か、世界とは何か、そして現実とは何か、そんな哲学的テーマに切り込んだ作品がトータルリコールですよね。では気を取り直しまして、1990年公開のポール・バーホーベン監督作トータルリコールといえば、1992年に日曜洋画劇場で初放送されてから以後10年間は各局にわたり毎年のように登場した90年代を代表する SF 映画ですよね。中でも放送回数が最も多いのは日本テレビ系のご存知金曜ロードショーで、第1回放送は1993年10月1日でした。ではここで問題。金曜ロードショーといえば放送の最後に翌週と翌々週の放送作品を予告するのが定番の流れですが、ではトータルリコールが初放送された1993年10月1日のエンディングで予告された翌々週の放送作品とは一体何だったでしょうか。
作品にすら関係ねえのか。
笠原さん、
はい、
ヒントがありますよ。ヒントがあります、
はい、
よく聞いてくださいね。
はい、
ヒント1、翌週10月8日の放送作品は E.T.
はい、
ね、あの名画 E.T. スティーブン・スピルバーグ監督の E.T. ですよ。ヒント2、この10月15日翌々週の10月15日の放送がこの作品の地上波初放送回となりました。記念すべき初放送だったそうですよ。
はい、
ヒント3、
はい、
2022年 12月現在この作品は金曜ロードショー歴代放送回数ランキングで第4位にランクインしている大人気作品で、放送回数はなんと全13回です。
おお、
さあ人気作ということでね、
放送されてんだ。は
あ、まあ、ヒントなのはやっぱ93年10月15日この日が初放送回なんですよ。地上波初放送なんですよ。その辺も結構ヒントじゃないかな。あと ET、ね、ET2 週連続説もあるからね、これね。
ET、ET2 みたいな。ET、
ET、ET がいい映画すぎてもう一回やっちゃったか可能性もゼロではないよ。ET、ET の可能性もありますからね、これね。
あ、
さあ、翌々週の放送作品何だったでしょうか。皆さんどんどん答えてみてください。
1993年でしょ。
そうです。
93年か。どうだったろう。ちょっと多分僕の中でこんだけ回数やるんだったらジブリじゃないかなとは思うんですよ。でも違うような気もするし、すげえ迷うな。はい、わかりました。じゃちょっと試しに行ってみます。はい、はい、魔女の宅急便。
惜しい。正解は紅の豚でした。
ジブリまでは合ってた。
ジブリまで合ってたし、公開時期的にも近かったのよ。魔女の宅急便の次だもんね、紅の豚確かね。だからその辺のジブリなのよ、要は。
そう、
要は、
そうなんだ、
要は。いや、手がかかったね、王冠にね。これはもう孫うことなき群馬クイズでしたから、正解すれば群馬王でしたよ、笠原さん。これ
なんでこれ群馬クイズだったの。
いや、群馬クイズでしょ、完全に。群馬クイズで誰がどう見ても綺麗な群馬のことしか言ってなかったもん、このクイズ。完全に群馬の情報以外一切入ってなかったもん。惜しい。群馬をもうちょっとで慣れたのにな、笠原くんな。
いや、微妙だなと思ったんだよな、あの辺の。
惜しかったな。ちなみに、
はい、
金曜ロードショーにおいてトータルリコールはこれまでに全4回放送されていますが、以降の3回もトータルリコールの翌週に風の谷のナウシカ、トータルリコールの前週に方法結局隣の山田くん、トータルリコールの翌々週に平成たぬき合戦ポンポコと、金曜ロードショーではジブリ近辺にはトータルリコールありという謎の方程式が確立されているようです。あ、ごめん、ブブーとしちゃった。そんなわけねえだろって気持ちがきっと指に出てんだろうね、今ね。今完全に無意識にボタンを押して、んなわけねえだろ。何をでち上げ、いや事実なんだろうけど、その方程式はね、学会で認められないと思うよ。
多分逆だと思うしね、トータルリコールの近くに。
そうだよ、
自分があるだけで。
ゆうゆくんの危ない危ない、この説を通しちゃダメだよ絶対。それではここで今週のシュワルツネッガーインフォメーションです。
はい、
今週は現在 Amazon プライムビデオにて見放題配信されているシュワルツネッガー映画、改めてシュワルツエイガーをざっとご紹介いたします。現在配信されているのは、はい、キンダーガードンコップ、ターミネーター2、バットマン&ロビン、ミスターフリーズの逆襲、ターミネータージェニシスというかなり通好みな4作ですので、ぜひ笠原さんも映画鑑賞配信の参考にしてみてください。
いやー、ありがとうございます。
映画って本当にいいものですね。それでは来週もまたお会いしましょう。笠原さん、笠原さん、はい、いきますよ、はい、カバンに
するぞ。
いやー本当にね惜しかったね
ちょっと悔しい
ここまで優しい問題出してあげたのにね、まさか外れを出す。あーみんなありがとうするぞカバンにカバンにカバンにするぞもう絶対いつかあれだよね、タイムマシン部のなんかこうイベントとかやったらこれ掛け声にしようね、本当にカバンにするぞ
だって僕の配信一番最後にみんなじゃ あの皆さんさよならって言った瞬間にカバンにするぞってコメントが流れますから、
ね、いやもういいよ大事だよ、やっぱそういうのすごく大事だよ、もうタイムマシン部の挨拶にしようこれカバンにするぞもう本当に本当にゆうゆうくん毎週ありがとうね、もうね本当にありがとうね、もうね、いや今週のやばかったね、もうね今週の途中何かピンク色のもやの中に入ってたもんね、もうね
いや割と毎週ですよ
今週は特にじゃないかな、
特に
です、ドラえもんのび太のアニマルプラネットで出てきたようなあのピンク色のもやの中にうわって入ってって変な星にたどり着いてたからね途中でおかしいな、群馬にいたはずなのに火星にいるぞってなったから素晴らしかったね本当に
素晴ら
しい、残念ながら番組 AD カザル君今週も群馬王になれずということで、まだまだね、募集しております、群馬に関するクイズたくさん募集しております、ぜひちょっとね挑戦してみてください、みんなもあのクイズね、あのもちろんクイズ作る方にもねぜひちょっと挑戦してみていただけたらなと思いますので、どんどん送ってきてください、よろしくお願いいたします。すべてのメールはメールフォームから送ることができます。メールフォームのリンクは白井のツイッターの先頭かもしくはこの YouTube の概要欄に貼ってありますので、そちらから飛んでいただいてどんどん送ってきてください、よろしくお願いいたします。またメール直接送っていただいても大丈夫です。メールアドレスはタイムマシン部 @gmail.com、 タイムマシン部 @gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。そして番組 AD 笠原くん告知お願いします。
はい、配信ソフトミクチャというところでライバーをやらせていただいております。お酒飲みながらはね、雑談したりとかしております。配信の最後にはもちろんカバンにするぞと言っておりますので、ぜひツイッターから遊びに来てください、お願いします。
はい、もうツイッターをとにかくねもうフォローしてあげてください、は
い、
笠原くんの、
も
う、ね、笠原くんのことをずっと見てあげれば笠原くん喜びますので、はい、よろしくお願いします。タイムマシン部、今年のタイムマシン部はもうちょっとですね、28の水曜日の大会議までということなので、帰り道あと1回やります。12月24日クリスマスイブだよ、もう完全に、ね、クリスマスイブに、大会議じゃなくて帰り道ありますので、はい、その時までに机はあるのかっていう、もうサンタさんにお願いするもうこうなったら、サンタさんには TWICE のこの間のワールドツアーのブルーレイをお願いしたいから、俺はもう
それ奥さんがもらえるんじゃない
もうあ、そしたらじゃあ去年のいや一昨年のツアーのやつのブルーレイを俺はじゃあ揃えるわ、もう完全に揃えるわ。まだまだね年内ありますので、タイムマシン部の帰り道は毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。次回は12月24日23時から、そして毎週水曜日22時からはタイムマシン部の大会議という大喜利の番組もございます。次回は12月21日水曜日22時から、そして年内は28日の大会議までということで、で年始放送は、ちょっと先になっちゃいます。1月7日の土曜日23時から帰り道ですね、タイムマシン部の帰り道、これをもって2023年初放送にしたいと思いますのでよろしくお願いします。いやーもう本当にあれだよね、もうねちょっと生活見直さないとまずいよねこのまんまだと。俺もうリビングで寝落ちする日が増えたんだよ、本当尋常じゃないぐらい、もうそのまんま寝落ちしちゃうっていうさ、こうまずいよこれ本当に。
普通にあの風の心配とかそういうのになるからね。
そういやなんかあのうち電気毛布みたいなの買っちゃったからさ、床に敷くさ、
も
うそういけないやつですよ完全に、もうそこでそのまんま寝るっていうのがもう毎回のパターンになってきてるけど、ちょっとまあね、あのまずは壁の穴を明日埋めたいと思いますので、ね、
机よ
だからもうこのパソコン入ってた段ボールが息合うんだもん俺と、すごくなんか わかるんで、なんかお互いの気持ちがすごいわかるんで、こいつもこいつも分かってくれるし、まだまだこいつ使いそうな気もするけど、いや本当に机買わないと。
それはもうバーガーキングがまずくなるやつですから。
あ、これまずくなるやつか。まずくなるやつか。
まずくなるやつ。
はい。というわけで、笠原君明日14時からね、
今。
明日笠原君と1年ぶりぐらいに会うんじゃない、本当に
ぐらいですね、はい、
ちょっと会うんですよ笠原君と、はい、まあ7分ぐらいしか会わないですけどね、もうちょびっとしか会わないです。いや本当に久しぶりに1年ぶりぐらいに笠原君ちょっと見てくるから、皆さんなんか笠原君に伝えたいメッセージとかあったらね、今日ちょっと星に願っておいていただけたらね、受け取るかもしれません。その流れ星を受け止めたら私の方から伝えておきますので、はい、というわけで、あ、明日飾る君忘れないようにね、2時で池袋で
大丈夫です。いや、もう全部言うんだね。
全部言うよ。池袋でいい、池袋、西口集合な、西口集合、
誰か来んじゃねえか。
来てもいいけどね、別にね。というわけで、今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また来週。いいねボタン言い忘れたよっていうのを今マイクしかも切ってたし、今完全にマイクオフにした状態でいいねボタンって言ってたけど、いいねボタンお願いします。いいねボタンもしよろしかったら高評価ボタンよろしくお願いします。それではグダグダの最後になっちゃったらもうな、おやすみなさい。